聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き2章の42節から47節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の211ページです。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。それでは教会の誕生と題して柴川陽子さんにメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はちょっと肌寒い日ですね。前回こちらでメッセージをさせていただいた時は主路の日曜日といって、イエス様が十字架にかかる直前に聖書で予言されていた通りにロバに乗って王としてエルサレムに入場されて、そしていよいよ過ぎ越しの祭りの時に私たち人間すべての罪を負って十字架で死なれました。そして復活されましたけれども、そのおかげで今まで神様を信じず敵対していた私たちがイエス様を通して罪が許され、神様と和解に導かれ、そして聖霊が与えられ、この世にはない平和、神様との平和、心の平和が与えられるというお話を前回させていただきました。本日は教会のカレンダーでペンテコステです。このペンテコステとは、五旬節っていいますけれども、人たちに聖霊が注がれて、その聖霊に満たされたペテロが大胆にですね、イエスはキリストだというふうに証しをするという最初の説教ですね。で、人々の前でなされて、その場で3000人がイエスキリストを信じてバプテスマを受けた、そういう日なんですね、ペンテコステっていうのは。そして弟子たちにこの新しく加えられた3000人がですね、一緒に教会っていう、そのキリストを信じる者の集まりが始まって教会が誕生したんです。で、今日はこの箇所を通してですね、現代に生きる私たちの教会の重要な原則、教会にとって重要な原則、そして健全な教会の特徴をもう一度皆さんとフォーカスしたいと思います。さっき子どもにも言いましたけれども、教会っていうのは何をするとこですか、何ですかっていうふうに聞かれたら、皆様は一言で何と答えますでしょうか。やっぱり建物とか十字架が立ってるところとかいう人もそういうイメージがあると思いますし、私たちの答えとしては神様を礼拝するところ、あとキリストを信じる人が集まってるところ、キリストの体だよっていうふうに、いろいろ表現はあると思うんですけれども、日本語だと教える会って訳されてますよね、教会って言って。で、2000年間、この初代教会ができた時から2000年間経ってますから、その間に、カソリックとか、そしてプロテスタント、そしてプロテスタントもどんどんこう教派が分かれていって、同じキリスト教の教会って言っても、それぞれ教義や礼拝の仕方も異なりますし、かなり多様性があると思いますが、でも神様はその多様性も生かされて、そしてどこでも別にイエスキリストを神の子で神だと信じ、聖書をちゃんときちんと教えている教会であれば別にどこに行ってもいいと思いますし、別に天国であなたはどちらの教団でしたかなんて言われることないですから、本当にどこの教会でもいいと思うんですけれども、ただ私今日の箇所から 健全な教会、成長している教会っていうのはどういう秘訣っていうかあるのかなっていうのをもう一度見てみたいと思うんですね。でそれはそのことを知る一人一人が信徒が知ることで単にそのいやでもちょっとこれとうちの教会は違うんじゃないかっていうふうに自分の今の教会とか牧師を批判したりするためではなくて教会を健全に立て上げていく、キリストの体を立て上げていくために何が大事かが聖書に書いてあるのかを、そのことが一人一人が心に留めて教会のために祈ることを進めたいと思います。まずその初代教会が生まれたいきさつを触れますとですね、使徒の働きの2章の一節に書いてありますが、時はそのユダヤ教の三大祭り その五旬節ペンテコステの日にですね、弟子たちが集まってたんですよね、宮の周りで。で弟子たちはイエス様が復活されてから40日間弟子たちに現れたって書いてありますけれども、でそして最後にイエス様が天に昇られるときにイエス様はこうおっしゃったんですよね。使徒行伝の一章に書いてあるんですけど、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるから、その上から力を受けるまで都で待ってなさいって言われたんです。それで彼らは逆算すると10日間待ってたんですよね。10日間集まって一緒に祈って待ってたんです。そしたらちょうど10日目がちょうど五旬節だったわけですけれども、その日に宮で集まってたら突然その聖霊が一人一人の上に下って皆がいきなり他国の言葉で話し出したんですね。で弟子たちというのはガリラヤ出身の人が多いですから、当時の人々はアラマイクっていう話し言葉を話してましたから、で特にまたガリラヤ地方っていうのはちょっと訛りがあるんですよ。だからペテロなんかが喋ると、あの人はガリラヤ出身だってすぐ分かっちゃうぐらいガリラヤ弁で喋ってるような無学で小学校も行ったことないような、弟子たちがですね、いきなりですね、その当時の世界と言われて文明社会の例えばリビアとかトルコとか地中海沿岸の国々の人の言葉で話し出したんですよ。なぜそれがその言葉かって分かったかっていうと、都上りでその当時その他の国に散らばっていたユダヤ人たちが祭りの時に巡礼に来なきゃいけないんで、バイリンガルの人たちがみんな集まったわけですよね、その場に。そしてそれぞれの言葉で自分たちがいつも生活している時に使っている言葉を、なんでこのガリラヤの漁師たちが喋ってんだろうって。で内容は何を喋ったかというと、神を賛美する、神の御業を褒めたたえる言葉でを言ってたわけですけれども、超びっくりしたわけですよ。それでペテロは聖霊に満たされて、その驚いている人々になんでこのことが起こったのかっていうのを説明したのが、彼の説教の始めなんですけれども、これは旧約聖書 のヨエルって人、預言者が預言してたように、終わりの日に全て主を信じる者の上に聖霊が注がれるんだよってことの預言が成就したことなんだっていうことを説明し、続けてナザレのイエスがメシア、キリストであったのに、あなた方は十字架につけたんだよっていうことをはっきり言いまして、しかしこれはそのイエス様が十字架につけられることは神の計画でもあって、実は何千年前にダビデを通してそのメシアを復活させることを予言してあって、そういうのを全部バンバン引用しちゃうわけですよ、旧約聖書を聖霊の力で。で実際自分たちはその復活されたイエスを見た証人だってことを大胆に語ったんですね。するとその場にいた人たちが心を刺されて書いてあります。兄弟、私たちはどうしたらいいんでしょうかって言って、それでペテロが悔い改めてイエスキリストを信じてバプテスマを受けなさいって言って、その場で3000人がバプテスマを受けたと書いてあるのが今日読んだところの前のところまでなんですね。それでその救われた3000人がどうしたかっていうのがその2章の42節以下に書かれていて、弟子たちとその人たちがどのようにしていたか、でそれが教会の誕生だということで話が続きます。で教会のギリシャ語の訳っていうかはエクレシアっていうんですね。これ言ったらある人がなんか美味しそうな名前だねって、なんかエクレアみたいとか言って言ってましたけど、 これはですね、エクとコレアっていうのがくっついて、何々から呼び出されるっていう意味なんです。直訳で言うと、まあ、集会ですよね。呼び出されて集まるっていうこと。で、つまりこれはキリストの体を立て上げるためにこの世から呼び出された人たちの集まりっていう意味になります。で、このペテロをリーダーとするですね、人たちと3000人の新しい信者は4つのことに先進してたってここに書かれてるんです。この4つが今日ポイントなんですけれども、で、この聖書の42節を見ていただくと、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。で、これちょっと日本語訳だと私もちょっと最初誤解してたんですけれども、この人たちの教えを固く守りってありますけれども、その言語的には4つの名詞、人たちの教え、交わり、パン裂き、祈りっていう、この4つのことを固く守ってた。英語のディボーティッツェムセルフなんかっていうふうに、だからこの4つのことをひたすらいつもやってたんですよ。で、その4つのことをやってるとどうなったかっていうことが書かれてあるんですけど、まずですね、その1つ目ですよね。1つ目は人たちの教えを固く守りですよね。で、これ人たちの教えっていうのは何でしょうか。つまりキリストの教えですよね。で、キリストの教えっていうのは、要は聖書に、旧約聖書にも書かれてますし、そもそも旧約聖書っていうのはイエス・キリストについていろんな表現で書かれてますし、神様の計画が書かれてますので、また新約聖書っていうのはイエス様の福音書、イエス様がどのように、教え始めたかってことが書いてありますし、もちろん手紙なんかはみんなパウロなんかもどんどん旧約聖書を引用してそれを解釈してみんなイエス・キリストについて説明してますけれども、だからこの聖書を学ぶことっていうのがに先進してたんです、彼らは。で、結局固く守るためには中身を知らないと守りようがないじゃないですか。だから彼らはいつも、今みたいに日曜日だけ集まってんじゃなくて、いつも日常的に集まって、その弟子たちからイエス様の言われた、あと旧約聖書の教えを学んでて、それを守ってたんですよね。で、実際ですね、この4つのことはイエス様が3年半弟子たちと一緒にいた時と、あとその天に帰るまでの40日の間にこうしなさいって命じておいたことなんです。実は例えばですね、マタイの28章20節でイエス様は弟子たちにこう命じたんですよ。あなた方はに命じておいた一切のことを守るように教えよと弟子たちに言われてます。ですから健全な教会っていうのはいつも学んでる教会ですよね。で、牧師とか教師とか教える賜物のギフトがある人たちは教える役割で、御言葉で使えることが、御言葉でその聞く人たちに使えることが教会の中の体の中の働きです。そして学ぶ方ですね、聞く側も聖霊に祈りつつ神の言葉を学ぶ態度がやっぱり問われるわけですよね。やっぱり本当にティーチャブルっていうのかな、こう学ぼうという姿勢がやっぱり必要だと思うんです。で、当時は日曜日じゃなくていつも定期的に、まあ、いつも集まってたわけですけど、現代はどうでしょうか。皆さん日曜の礼拝メッセージの時だけで十分でしょうか。もちろん月曜日から土曜日まで皆さんお忙しいですし、仕事も忙しいし、家族との時間も取らなきゃなんないし、自分の自由な時間だって欲しいじゃないですか。だけれどもやっぱりその中でも御言葉に触れるっていうんですか、ディボーションってよく言われますけれども、聖書を学ぶってことはですね、つまりその勉強じゃなくてですね、イエス様がどういう方か、神様がどういう方かを知ることなんですよ。よく御言葉の糧って言われますけれども、御言葉は霊的にもちろん必須のものですし、私たちが人間が生きていくように食事をするのが必要なようにですね、本当に御言葉は霊的な糧としてすごく必須なわけですね。だから忙しいからって食事を取らないわけでもないですし、またあと食欲がないっていうのはどっかおかしいわけじゃないですか。 それと同様に御言葉に対する植え替きですよね。もっと学びたい、もっと知りたいっていう思うことが健全な霊的な状態なわけです。どうしてもしたいことっていうのは皆さん時間を割いてでも作るじゃないですか。そのためにそれが優先順位ですよね。だから朝ちょっと早く起きるとか、もしは職場の昼休みとか夜寝る前とか、少しの時間でも毎日御言葉に触れて、その御言葉を通して神様がタイムリーに語ってくださったり導かれたり、信を与えてくれますので、もしね、いやでもあんまり御言葉の上書きとか言われてもないなって自覚された方がいらっしゃいましたら、ぜひ祈られてですね、もっともっとその上書き与えてくださいっていうふうに祈ることをお勧めします。結局キリストの教えを学んで、聖書を学んで、それを守れるように助けてくれるのは聖霊なんですね。内側に住む。ただし自分の力で守ろうとしても基準が高くてできないんですよ。そのために聖霊がキリストを信じるものに与えられておりますので、まあ、すでにもうやってらっしゃってる方はそのままもっともっと続けていただければと思うんですけれども、もう私なんかもすぐやっぱり疲れちゃうと朝起きれないとかありまして、そういう時はちょっとカラカラになってしまいます。で、2つ目はこの交わりをするですね。英語だとフェローシップって言いますけれども、これはコイノニアっていうギリシャ語でですね、ただね、交わりって言ってもただ集まって付き合うだけじゃなくてですね、もっと深い、交わりなんですよね。活動とか持っているものとか思いとかをもお互いにシェアするために集まるという意味だそうです。つまり例えばですね、教会の誰かが悲しんでたら一緒に悲しんで、喜んでたら一緒に喜ぶ、そういう本当に気持ちも共有する。で例えばですね、キリストイエス様を信じたばっかりのベイビークリスチャンっていうんですか、まだ全然成長してないばっかりのクリスチャン、もしくはまだ求道中、よく枠スクリーンに分かってないけれども教会に来ている方々の中にですね、私はよく会いましたけれども、こうおっしゃるんですよ。私は教会に行って礼拝をするだけでいいんです。それは私と神様の関係ですから、他の人にはいいんですよ。面倒な人が多いし疲れますって言ってさーっと帰っちゃう人いるんですよね、礼拝終わってから。その方々はイエス様が何と言われたか、またそれを聞いても、あ、そんなの無理とか言ってやろうともしないんですよね。でもしかしイエス様はすでに弟子たちにこう命令していましたよね。最後の晩餐の時に何ておっしゃったでしょうか。私はあなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい、とヨハネの13章34節で言っておられますけれども、互いにっていうのは当たり前のことですけど、相手を伴うんですよ。またイエス様は互いに愛し合われなさいとは言ってないんです。受け身じゃないんですよ。ある人はですね、私もそういう時ありましたけど、心が傷ついていて自分の話を聞いてもらうこと、いつまでも自分中心で愛されることばっかり求め、何か人から言われるとひどいわとか言ってすぐ傷ついちゃう。そして自分も悪いってところを認めないで、他の人にばっかりこう批判がいってしまう、そういう傾向性があると思うんですよね。もちろんそれは最初に教会に来た時は誰でもそうだと思いますし、イエス様の愛も神様の愛も知らないで来るわけですから。だけれども教会に来続けて御言葉を聞き続けていると、聖霊が自分も悪いことを示すんですよ。でももしそれをブロックしてしまうと、ブロックして頑固でいると、いつまでたってもイエス・キリストの救いがわからないで教会にだけは何年も来続けてしまうという、そうならないためにもですね、逆に先に憐れみを受けて救いに預かっている教会側の者がですね、そういう求道者の人たちに仕えるっていう忍耐と親切を持って、相手に本当にその相手に仕えるっていうのも神の愛の訓練をされる、成長する機会ともなると思います。大変ですけどね、もちろんお互いで一方ですね、教会は全く異なる人の集まりで、 さっきも子供に言いましたけれども、みんな一人一人違うんですよ、考え方もバックグラウンドも。だから仲良し集団ではないので、合う合わないがあるのがノーマルです。でもキリストが互いに愛し合いなさいって命じたんだから、感情的にはちょっと苦手かなとか思っても、キリストの体、教会を立て上げるという方向でですね、互いにキリストを信じることだけに共通にして歩み寄ろうと、愛し合えるように助けてと神様に願えばですね、お互いの壁も不思議と崩されるものです。健全な教会は互いに愛し合う教会です。3つ目、パンを割くですね。つまりこれは聖餐式のことですよね。イエス様は十字架につけられる夜、弟子たちと最後の晩餐をされるときに、ルカの福音書22章の19節から20節で言われています。またパンを取り感謝をして、これを先弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与える私の体である、私を記念するためこのように行いなさい、食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約である。聖餐式はイエス様が私たちの罪のために十字架の上で死なれたことを思い出すための儀式です。旧約聖書、新約聖書とありますけれども、旧約っていうのは古い契約っていう意味ですよね。オールドテストメント、古い契約っていうのは何でしょうか。古い契約っていうのは律法っていう法律が神様から与えられて、それを人間が守れないと罪として罰が伴う。そして人間は自分の力では守れないですよね。でも古い契約では神の基準、その法律を守ることで神の前に正しいと認められる、つまりよく義と認められるって表現があるんですけど、守ったら正しいと認められるっていうのが古い契約なんです。でもそしたら私たち守れないから終わりじゃないですか、みんな。そこで新しい契約っていうのをイエス・キリストによって神様が用意してくださったんです。新しい契約の中では、キリストの十字架の贖いを信じることで、イエス様を信じることで聖霊が与えられて、その聖霊がですね、私の心にその契約を書きつけてくれるっていうふうに書いてあるんですね。で、守る力も与えてくれるんですよ。だから画期的な契約なんですね。旧約聖書のエレミア書の31章の31節に、その新しい契約を実はもう予言されてるんです。読みますと、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである。主は言われる、私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。古い契約は結局人が自分の力では律法を守れないということを示すために、新しい契約につながるために必要だったんです。新しい契約ではキリストを信じる信仰だけで正しいと神様が見てくれるんですよ。その契約のためにでもイエス様の命が犠牲になりました。血が流されたんです。聖餐式のブドウ酒っていうのは、杯はこのイエス様の流された血っていうふうにおっしゃってますよね、イエス様。それによる新しい契約を示します。罪が許されるためには、また清められるためには、誰かの命が犠牲になる必要があるんです。それほど完全で聖なる神様の前に私たちの罪は深刻なものです。ですから聖餐式は教会によっては月1回とか毎週行うところとかいろいろさまざまですけれども、要はイエス・キリストを信じる者がイエス様を覚えて、その十字架のあがない新しい契約を覚えてですね、定期的に行うことですよね。で、次4つ目ですね、祈りですね。祈りはクリスチャンにとって呼吸のようなものだと言われるほど大切です。神様とのコミュニケーションですよね。今祈りは、賛美、感謝、嘆願、取りなしと大きく分けて4つに分けられますけれども、要は自分の親と話すように何でも天の父に話せるっていう特権が私たちに実は与えられてるんですよ。ただ大事なことはイエス様のキリストの御名で祈るっていうことなんですね。 イエス様の皆に名前に力がありますから、イエス様は弟子たちに私の名で祈りなさいって言われました。そうすると何でも叶えられると、またあと失望せずに絶えず祈りなさいっていうふうにヤモメと裁判官の例えからも言われました。人間の体に酸素がないと細胞が死んでしまいますよね。そのように祈りっていうのは教会にとって、各パーツである個人にとっても必須ですし、祈り会のない教会はやっぱり土台が弱いですよね。初代教会の人たちは使徒の働きを読んでも出てくるんですけど、心を一つにしていつも祈ってたというふうに書かれています。一人で部屋で祈るのももちろん必要ですし重要ですが、集まって互いに祈るということがすごい力があります。私もフィラデルフィアにの教会にいたときに、あそこの教会もちょっと人数がすごく少なくて高齢化して、平日の祈り会に誰も集まらなくなっちゃった時期があるんですね。でも2人または3人でも私の名によって集まるところには私も共にいるってイエス様がおっしゃったんで、牧師夫妻と私と毎週3人だけで祈り会をやっておりました。そうして教会のためとかいろいろ求道者のために祈ってますと、本当にですね、祈りは小さいことですけど聞かれたんですよ。すごい本当に人数じゃないと思うんです。やっぱり祈り会を続けるってことは本当に教会にとって必要で、あと祝福があると思います。そしてある教会なんかはね、大きい教会なんかはもうスモールグループとかに分かれて祈ったりもしてると思いますけれども、本当にぜひすでにやってらっしゃると思うんですけど、祈り会は本当に祝福がありますし、ぜひ続けていただきたいと思います。で、そしてこれらのこの4つのことに先進していると何が起こったと書かれているでしょうか。43節、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われたと書いてあります。神に対する恐れっていうのは、これは健全な恐れですよね。箴言の一章に、主を恐れるのは知識の始まりと書いてありますけれども、主を恐れる人っていうのは神の基準で物事をの善悪を判断し、それに従おうとします。一方、神を恐れない人は自分のやりたい放題、自分の善悪の基準で相手を裁き、あと自分の行為を正当化する。この世界では最悪ですね、もうそういう状態では刑罰を伴う法律ですよね。警察に捕まるからやばいとか言って、そういうことをもってしてか、その神を恐れない人たちを制御することできないんです。しかし聖霊に満たされて教会が動いていくと、キリストが今も生きて働いていることを証しするために不思議な奇跡や技が行われて、そのことが3章以降にも書かれているんですけれども、奇跡っていうものはあるものを指し示すことであって、ヨハネの福音書では奇跡のことを印っていうふうに訳してるんですね。訳してると書いてるんですよ。そういう言葉を使われてます。つまりより偉大なものを指し示すため の印、つまり偉大なもの、偉大な方っていうのはイエス・キリストを指し示すために印っていうのは行われます。そして現代でさえも不思議な技と証の奇跡は世界中で行われています。人の働きっていうのは現在も今続いてるんですよ。コンティニアスリーに、私たちの教会で。そして45節、信者となった者たちは皆に一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆分配していた。ここでですね、持ち物の共有をしていまして、じゃあこれは初代教会の人がやってたから、じゃあ今もやってるかというと、まずこの初代教会の人たちは愛っていう動機でですね、さっきの4つを一生懸命やってて生活の中を知っていて、自然発生的にじゃあ私のものを使ってねって感じで、と困ってる人とか欠乏してる人を助けるといった意味で、財産の共有分配をしたと思われます。で、これはこのあと全ての教会でこの財産共有が行われていたかという記録は聖書には書いてないんですね。 残念ながら次の4章とか5章を読んできますと、エルサレムの教会でこの財産共有分配のことでいろいろ揉め事が起こっていることが、まあ、正直に書かれています。でも代わりにですね、やっぱり教会間で献金という形でサポートするってことはやってますよね。例えばエルサレムの教会が困った時、パウロが異邦人の教会から献金を集めて持ってったっていうふうに記録が書いてありますし、第二コリントに書いてありますし、また現代でも教会に自分の資産や遺産を捧げる人はいますよね。でもそれはあくまでも神様から示されて、本人がそうしたいというその自発的な思いでされているはずです。ですからこの時代の初代教会の財産共有っていうのはいわゆる共産主義じゃないですよね。だって共産主義っていうのはですね、あなたのものは私のもの、あなたのものは政府のもので、逆に資本主義は私のものは私のものですよで、この初代教会の人たちの財産共有はもう愛が動機ですから、私のものはあなたのものっていう違いでありますよね。そして46節、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。彼ら毎日集まってたんですね。喜びを持って共に食事をし、神を賛美し、どんな活動を教会でしてもいいですけれども、その中で愛がなければ意味がないんですよね。教会の人たちがなんか分かんないけど、なんかこう互いにね、親切にし合って忍耐してたりとか、つまり愛し合って集まってると、やっぱり他の人たちも外から来た人もなんかいい感じだなとかいう感じで、じゃあ自分もちょっと行ってみようかなとか思ったりするわけですよ。そして教会に行き始めると、福音を聞いて信仰に導かれ、そして教会側は新しい人に仕えていく。これが健康な羊が健康な羊を産むっていう健全な状況なんです。私たちはもちろん伝道集会とか、また教会にアクセスしやすいように英会話をやったり音楽教室をやったり、いろいろそういうツールを開催しますよね。でも結局人を送ってくれるのは神様なんですよ。神様がその人に行ってみようかなって思いを与えてくれる。で、その送ってくれた人たちに対して私たちはキリストの愛で仕える。それをまたイエス様の教えとして、まあ、この4つをですね、まあ、本当にいつも心に留めていたいなと思います。で、今日の箇所を通して皆さんに教会とは何か、成長する教会について御言葉から何か一つでも示されればと願います。この2章の教会の誕生を通して、やっぱり教会っていうのは信徒一人一人が霊に満たされ、あとキリストがいつも明かしされている、そして御言葉をいつも学んでいる教会、愛し合っている教会、そして祈っている教会が健全だと学ばされました。まあ、これはもちろん本当に理想的っていうか、でも実際はちょっと難しいよなって思うと思うんですけど、そうなんですよ。私の力ではもう無理です私たちの力では表面的にはできたとしても、神様内側をご存知です。でも私たちは新しい契約、イエス様が血が流された新しい契約のもとで、全知全能の神様とをですね、仲介してくれるイエス・キリストがいて、そのイエス・キリストを皆で願えば何でも叶えられるっていうふうに約束があるわけですよ。ましてや助け主である聖霊も与えられていますから、こんな心強いことはないですよね。ましてや教会が健全に成長していくっていうのは神様の御心ですから、御心にかなう祈りは必ず叶えられるっていうのが約束ですので、もちろんいろいろ私たちができることはやって捧げていくんですけれども、どうしてもやっぱり自分の力でやろうとしてしまうんですよね。しかしやっぱり聖霊に頼っていく、で神様に本当に頼って祈って求めるっていう姿勢がやっぱり身についていく必要があると思うんです。 でまずはやっぱり小さいことをコツコツ、この4つも小さいことかもしれないですけれども、4つを本当にコツコツ前進してやっていくと、一人一人がイエス・キリストの体の教会のパーツであるわけですから、一人一人が祈って初代教会のように御言葉をシンプルに学んで、それに従って交わってフェローシップしてパンを裂いて祈ることを求めたいと思います。そうすると神様は必ず祈りを聞いて、その教会内でも一人一人のリバイバルが起こって、本当に教会が成長していくように神様は助けてくださいます。成長する教会は牧師だけが伝道説教するのではなくて、パウロが第一コリントの手紙の12章から14章にかけて書いてますように、キリストの体として一人一人が互いのギフトを用いて仕えて、キリストの体を立て上げていくものですよね。まあ、もしまだね、キリストを救い主としてまだ信じてない方がいらっしゃったとしたら、どうぞもう教会に来続けてね、御言葉を求め続けてください。やっぱり有史以前から神様は神のキリストの命を代償にしてまであなたを救う計画を、この新しい契約という形で準備してくださっていたわけです。そして教会という信者の集合体によって、一人では信仰を持ち続けるのは困難な私たちを互いに愛し合えるようなグループに助け導いてくれます。一体どの神々がですね、あなたのために死んでくれるほど愛してくれるでしょうか。あなたは高価でたっとい、私はあなたを愛しているとイザヤという預言者を通してイエス様は私たち一人一人に語ってくださってます。人間の頭で作り出した神を漠然と信じるとか、もしくは神などいない、死んだら終わりだという希望のない人生、不確かな人生を諦めて生きるのではなくて、キリスト、真の神であるキリストを知って、信じるに値する方であることを探し求めて信仰に導かれるようにお勧めいたします。最後にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日こうして御言葉を通してあなたが私たち一人一人に、語ってくださったことを感謝いたします。私たちは本当に、弱いものです。自分たちの、基準で物事を判断したり裁いたりしてしまうようなものです。あなたの救いを信じた後でも簡単に外れてしまうし、無意識にあなたから離れてしまって、表面的に、従っているように自分をごまかしてしまうところもあります。どうかそんな私たち一人一人を許してください。そして聖霊が罪を示したら、あなたが、悔い改める機会を与えてくださり、またさらに、許されて清められて、信仰が成長させてくださる、そこに希望があります。どうか私たち一人一人が聖霊によって、助けによって成長し、教会を、キリストの体を立て上げていけるようにあなたが助け導いてください。そしてどうかここにいる一人一人あなたが大いに祝福し、今週もキリストに会って、本当に喜んで、生活できるように、あなたが導いてください。すべてのことをあなたに期待し、この祈りを主イエスキリストの御名で御前に捧げます。アーメン。